の放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ。
レインメーカー中澤裕樹です。
イエーイ。
敏腕プロデューサー YTR
一打席です。
イエーイ。本年坊主飯塚です。
イエーイ。
石野さん、言い方が面白い。
YTR
敏腕プロデューサーはい、主催の中澤でございます。ということで、ね、ラジカフェ始まりました。
はい。
今月はですね、メンバーの千葉さん、森律子が、お休みでございます。
久しぶりの男3人で。
そうですね。なんか千葉さんはなんか客演の活動中で、
はい、
森さんは引っ越し。
あ、でも森さんも客演とかあるんですよね。
まあ、あるでもなんか引っ越しで間に合わないっていうね、連絡が入りまして、今回はこの野郎3人でやりたいと思います。
いいね。
はい、いいですね。はい。ということで、一ノ瀬さん、
はい、
ちょっと前回ね、
本当にすいません、
お休みで
行くつもりでいたんですけど、
どうしたの？
健康診断に引っかかりまして、会社の健康診断見たら、胃の検査と大腸検査した方がいいよっていう通知になりまして、病院にいたら、まあ、すぐ終わるかなと思ったら、いつの間にかこう大腸にポリープができてまして。
それは、本当聞いた時にね、やばいなと思って。
麻酔かかってたから、終わった後に、大きめのポリープがあったので取っときました、ああ分かりました、ありがとうございますって帰ろうとしたら、いや、5日間入院ですからって言われて。え、そんな説明なしに入院になるの？思いのほかポリープが大きかったので、取った後動くと出血してしまう可能性もあるので、5日間はいてくださいって言われて。
え、だってね、いろいろその後の生活のこととかも、
いや、だから5日間休むことになったから、まず会社に電話して、
そうだね、
5日間休んで大丈夫ですかっていう話と連絡して、あと、まあね、親とか兄弟とか友達に5日間休むわって連絡して、
ほら、一ノ瀬さんってさ、筋トレしたりさ、こうアグレッシブにマラソンしたりっていうイメージをびっくりしたよ、聞いて。
そうだよ、だからこんなにこのメンバーの中でこんなに健康体いないじゃん、俺。
まあ、だって健康なことしてる。
だって朝はこうさ、筋トレしてさ、青汁飲んでさ、プロテイン飲んでさ、
完璧じゃんか、それ。
なんかね、こう集まって飲み行く時もなんか2駅とか3駅前から走ってきたとか。
そう
青汁の塊ができてたんじゃない？
そういうわけじゃない。いや、本当になんかね、こう健康に気を使ってたのにできたから、本当に皆さん、健康診断とかちゃんと受けた方がいいですよ。
そうね、尿酸値ない？
尿酸値買っちゃうも高いんだっけ？
高い。1月に健康診断したときに、9点いくつぐらいになって、今痛風になってもおかしくないですよって言われて。
そう、9点いくつってあれだよね、正常値が 7.0 とかね、それ以上超えると大変ですよって
やつ。相当やばかったみたいで、もう今薬漬けですよ。
へえ。
なんかね、飲まない、体質的なものがあるから、もう一生飲み続けろって言われましたね。
だって痛風の人って、イクラとか、ビールとかダメなんだっけ？
そんなにね、贅沢な食生活してないのに、なんかそんだけ上がってるから、もうこれは体質だって言われて。
ちょっとゴールデン、ちょっと大丈夫？
もうね、皆さんアラフォ
ー？そうだね。
そうですよね。
中澤はこう健康診断とか受けないの？
あー、会社の受けるよ。
どうでした？
でも、いつだ、4、5年前ぐらいからジムとかに通い始めて、そっからすげえ俺良くなってる。何も分かんない。たまに尿で、お酒飲んで健康診断受けちゃうから
前日に。それが自分が悪いですよね。
そう、それ以外は大丈夫、むしろ良くなってる。引っかかんなくなった、A とかで。
あ、すごいね。僕は精密検査が3項目ぐらいありました。なんか血液とか、尿酸と血液と、あとなんか聴力もなんか高い音が聞きづらくなっちゃったりとか。あ、
なんかあれじゃない、母ちゃんほら音楽やってるから、こうヘッドホンとか。
結構前から。
あ、そうなんだ。
俺健康診断でさ、視力測るじゃない、あの時にアルファベットのこの E ってあるじゃん、
はいはい、
で正解はこの E が 右か左どっちが向いてるか、普通こう C じゃん、
C じゃん、
でも E のがあったの、うん、健康診断で、うん、この右左、E のなんていうの、こういうデコボコしてるのがさ、空いてる方を刺さなきゃいけないんだけど、うん、俺ずっとこういう風に見ながら、いい、いい、いいって言ってて、で、おじさんも、えっ、いいって言ってて、
もうそれは分かってるからどっち向いてんだって、
そうそうそう、
でも右か左って、ね、聞いたことない
でしょ、
まあ、ないないない、
びっくりした俺も、
いいなんてあるんだ、
そうだ、いいって言っても全然さ、大きくなったら小さくなってしねえのよなんだこれと思って、
へえ、
そんな引っ掛けみたいな視力検査
あったんですよ、
ねえ、本当にすみませんでした、
いやいや、私
お休みしちゃって、
ねえ、せっかくね、先週もう中澤プロレススペシャルで G1 クライマックスの優勝者予想楽しみにしてたでしょ、石野さんも
楽しみして、俺もさ、あのやろうと思ってたから、え、今日喋っていいのこれ、
いいよ、もうむしろ今日の中澤プロレス、もう石野瀬プロレスでもいいぐらいな感じですよ、
え、かちゃんいい、
どうぞどうぞ
分かった、
だから前回さ、内藤哲也っていうね、一野さん予想してくれて、
はい、
まあそれ、これなぜ内藤を選んだのかも言ってほしいし、うん、ちょっとあの一野さんのプロレスに対する愛をね、
分かりました、
言ってもいいんじゃないかなと思っております、
はい、
はい、分かりました、ということで、今回のラインナップなんですが、この後、一野さんが入院中に書いてくれましたラジオドラマをお届けしたいと思います、そして中澤プロレスになります、はい、30分間楽しんで聞いてください。
アメリカの NASA は宇宙飛行士を最初に宇宙に送り込んだとき、無重力状態ではボールペンが書けないことを発見した。この問題を対処するため、NASA の科学者たちはこの問題に立ち向かった。ゴールデンラジオ劇場、NASA の開発、声の出演、ブラッド博士、中澤博之、マイケル助手、飯塚克美、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。ブラッド博士はマイケル助手を呼び出した。
マイケル、そこに座って。というか、もう座ってるんだね。
はい。
うん。君と一緒に難解な問題に挑戦したいと思う。
どんな問題ですか？
誰も解いたことのない大いなる謎。
ブラッド博士のワイフが今年に入ってケーキ作りにハマっている謎ですか？
そんなことではない。むしろなぜそれを知っている？
この前飲んだ時に聞きました。ブラッド博士、覚えてないですか？
言った覚えはない。
血糖値が上がってベルトが締まらなくなったって聞きましたよ。
うん、いいかい、手伝ってもらうのは宇宙で使用できるボールペンの開発だ。急な問いかけで困っていることだろう。でも選択をしてもらうよ。今回の問題を手伝うことは可能か？Yes or Yes? マイケル君、結婚して子供も生まれて仕事がなくなったら大変になるんじゃないかな。
Yes。
ありがとうマイケル。今度家族みんなでうちに来なさい。ケーキをご馳走するから。
中性脂肪がバカになるやつですね。機会があればぜひ。
ブラッド博士とマイケル助手は宇宙で使用できるボールペンの研究を始めた。
問題を大きく分けると2つに絞られる。問題その1、無重力の中でインクを使用できるものなのかどうか、つまり上下左右関係なく使用できるものを作らなければならないってことだな。
腹減りましたね。
まずは無重力空間を用意するところからだな。
なんならピザとか頼みます？
マイケル君、
風邪ひいてるんですか？マスクしてくださいね。
マイケル君、私はマルゲリータ。
コーラも頼んどきますね。
XL プリーズ。
どうして炭酸飲むとゲップが出るんですかね？
体内の中で気圧の変化が起こり、下から上に空気を押し出そうとするからだな。
へえ。
それだ、気圧を変化させればいいんだ。
また別の日。
問題その2、氷点下であろうと摂氏200度であろうとボールペンを使用できなければならない。だがしかし、インクは液体のため氷点下では凍ってしまう。凍らさなければいけないのだろう。そうだ、ペン自体を頑丈にすればいいんだ。
博士は1週間かけてサンプルのボールペンを作成した。
よし、出来上がったぞ。早速氷点下の中に入れてみよう。
ブラッド博士、1週間休んですみませんでした。やっと熱は下がったんですけど、まだ鼻水の方が。え？何？何そのボールペン？
ペン自体を頑丈にして強化したんだ。絶対に熱を通さない。
超ダサくね？ってか、両手で持つほどの大きさって使い勝手悪すぎでしょう。コスパも悪いし、センスが感じられないよな。
マイケル君、言われてみたら私もそう思う。途中ぐらいからこのボールペンやっべえな、このボールペンやっべえなって思っていたんだよ。実際気づかせてくれてありがとう。
オーケーオーケー、どんまいっす。なんならピザ頼んどきます。
汚いな、洋服にほら鼻水ついてるよ。無理にこするから鼻水伸びるんだよ。
僕の鼻水サラサラにならないかな、なんちって。
それだ、インク自体に粘り気をつければ凍ることも溶けることもないはずだ。
それからブラッド博士とマイケル助手は失敗を繰り返しながらもとうとうボールペンを完成させた。
やったー、ついに完成しましたね。
マイケル君、よくぞここまで頑張ってくれた。
いや、大変でしたよね。
最初の頃はすぐにクビにしようと思っていたんだが。
本当ですか？
でも君と一緒に完成することができてよかった。
僕もです。では乾杯しましょう。
今日もピザでいいかな？
次こそは奥様のケーキをご馳走してくださいね。
中性脂肪バカになるけどいいかな？
もちろん。では
乾杯。
アメリカの NASA は宇宙飛行士を最初に宇宙に送り込んだ時、無重力状態ではボールペンが書けないことを発見した。 NASA の科学者たちはこの問題に立ち向かうべく、10年の歳月と120億ドルの開発費をかけて、無重力でも上下逆にしても書けるボールペンを開発した。一方ロシアは鉛筆を使った。ゴールデンラジオ劇場、 NASA の開発、脚本一ノ瀬一太、声の出演ブラッド博士、中澤博之、マイケル助手、飯塚克美、ナレーションは私一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュプレゼンツ、ラジカフェ。
一ノ瀬プロレス、
イエーイ。
やりたかった。
はい、今回はですね、中澤プロレス改め一ノ瀬プロレス、まあ、あの一ノ瀬さんがね、入院5日間しててかなりストレス溜まってると思うので、まあそのね、もうストレス解消でやってもらって構わないので、ただですね、ちょっと1個挟ませてください。ラジオドラマ、いかがだったでしょうか。ねえ、なかなか面白いお話でしたよね。
面白かったですね。
ねえ、はい、これ最初、これもうこの話ゼロから一ノ瀬さん考えたのかなと思って、ちょっとあの収録前に聞いたんですよ。じゃあなんかそういう古典があるのかな、
古典みたいな話があって、うん、それに肉付けしたみたいな感じですね。
なるほど、はい、まあそこをねチョイスする一ノ瀬さん、どうだったでしょうか。番組の、番組じゃねえや、ラジオドラマの感想などお待ちしております。
はい、
メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。はい、感想お待ちしております。はい、ということで一ノ瀬プロレスお待たせしました、どうぞ。
はい、始まりました、一ノ瀬プロレス。今回私は、はい、皆さんプロレスとは何か、プロレスラーはどんなところがいいかっていうのを重きに置いて話をされてると思います。うん、
まあ、いつもの中澤プロレスはね
違うんです。僕はプロレスはもちろん好きなんですけれども、うんうん、僕はそのプロレスを見に行くことが好きなんです。
なるほど、
わかります。
最近ね、かっちゃんと僕は、はい、新日本プロレスの月額999円のニュージャパンワールド、はい、ニュージャパンプロレス、まあ、ワールド入ったんですけども、それは邪道だと。
邪道ですよ。そんないつもプロレスをいい、携帯やスマホでパッと見て、うん、へえこんな試合なんだってこうワクワクしてると思うじゃないですか。うんうん、もうそんなワクワクはやっぱ会場に行かないと味わえないんですよ。
まあそうだね、それはわかりますよ。
わかります、
わかります。
いやだって東京の会場だって、まあ、後楽園だったりとか、うんうん、あと両国国技館、うん、あと日本武道館、うんうん、そして、まあ、大田区体育館、うん、まあ、に東京だけでもこんな4カ所あるんですね。うん、けど僕は実は東京だけ、まあ、もちろんそこも行くんですけれども、うん、地方も遠征しに行くんですね。
すごいですよね。
ここ最近で行ったちょっと、うん、まあ、ベスト2、うん、よかった会場、
はいはいはい、
お伝えしますと、うん、まあ、第1つ目、うん、神戸、うん、神戸の、うん、体育館。そこはすごい良かった。
分かってねえじゃねえかよ。神戸の体育館ってどこだよ。体育館いっぱいあるだろ、神戸の体育館って。
大阪城ホールとはまた別なので、
ね、違うんですよ。なぜ神戸が良かったかというと、うんうん、まずその試合、うん、まあ、試合もやっぱ加味して言わせていただくと、うんうん、その試合は、うん、岡田対 J ホワイトが、うん、初めてやった試合なんですね。
あ、なるほどね。
あ、まだケイオスの時代。
そうですね、はいはい、でその時に、うん、まあ、J ホワイトが勝ったんです、初めて、うんうん、そしたら勝った後に J ホワイトが岡田のことをボロクソにぶん殴り続けるんですね、うんうん、勝った後も、うん、ひたすら殴っていて、もうどうなるんだ、はいはいはい、もうこのまま岡田が倒れちゃうんじゃないか、うん、もうやめてくれって思った時に、もう入り口を見ると吉橋が待てと思って走ってきたんですよ、うん、で走ってきたと思ったら急に視界からいなくなったんですよ。何があったかというと、うん、吉橋選手が、うん、その段差に気づかずに転倒して血だらけになるっていう。
あったね。
それってあれ、吉橋選手が岡田を助けに
行こうと思って、
いいシーンなのね、本当は。
本当だったらリング上に登って、J ホワイト待てって多分必殺技をかけるつもりだったのに。
あの頃はケイオスに誰か裏切り者がいるっていうのが、はい、でこうやってたんですよ。でおそらく吉橋が
そう
なんか助けて、はいはい、なんかドラマをこう、ね、次のストーリーが生まれるのかなと思ったら転倒しちゃったから、流血しちゃったから、その後欠場になっちゃったんだよね。
残念ですね。
残念なやつだったんですよ。
そう、残念な試合を、ね、リアルタイムで見た、あのワクワク感、 あれ吉橋いなくなったけどってなんか会場が一瞬シーンとなったんですよ。
そうだよね。あの時のあの解説席に真壁がいたんだけど、うん、ま、真壁もなんかこけたのが分かった瞬間、バカあいつっつって、バカっつってもうやっちゃったなみたいな、
ね、演出じゃないか、演出じゃないけど、そういうストーリーを
やっぱりリアルタイムの面白さっていうのをここで味わったかなと思います。
だってこの時一ノ瀬さんはさ、まあ、もちろん神戸にプロレスを見に行くっていうのもあるんだけど、神戸の他の観光地も 目的だったんでしょ。
そうです、他にも神戸の、うん、三宮っていうところ、
はいはいはい、
わかります、
はい、わかりますよ、
町があって、うん、左を見れば山があって、うん、右を見れば海があるっていう、うん、すごい綺麗な町並みなんですね、うん、もうそこで僕はもう美味しい料理、まあ、神戸牛食べて、うん、もうやっぱプロレス見て美味しいもの食べて帰ってくるっていうのがもうここで分かったっていう。
なるほどね、はい、
っていうのが
この角度がすごい柴田選手に
似てる。石野さんがね新日本プロレスリングの柴田に出ると LA 道場
LA 道場
母ちゃん次行っていいかな。でもう一つもう一つの会場が、山形、うん、ビッグウィング。
あ
山形
でやるた時はよく使う場所なの。それは
そうですね、大きな体育館があるんですけれども、まあ、なぜそこに行ったかというと、うん、その試合は、本間選手の復帰戦だったんですね、うん、
本間選手こけしですね。何言ってるかわからないしゃがれたね、
しゃがれたこけし選手、はい、本間選手が1年ぐらい、うん、休養していて復帰戦を地元山形でやるっていうのを、まあ、新日本プロレスのサイトを見てこれ見に行かなきゃと思ってすぐ取れて立ち見席を取って、
そこすごいよね、石野さんね。
それで、はい、行きました。で僕がその山形ビッグウィングのおすすめしたいところは、うん、実はその最寄り駅 の、うん、羽前千歳駅っていう駅があるんですね、うんうんうん、その目の前に、うん、個人経営をしている商店街というか、うんうんうん、お惣菜屋さんがあるんですよ、うんうん、皆さんぜひともそこに必ず行ってください、
うん、何があるの。
そこにはビールもあって、うん、缶ビールとかあとお惣菜のなんかゲソ焼きとかっていうものもあったりするんですね、はい、で注文するとその場で焼いてくれるんですけれども、うん、普通のスーパーをイメージしてください、うん、そのスーパーをイメージしたところにテーブルが1個だけあるんですね。そこに座ってくださいってまず言われるんですよ。
1個だけのところに
1個だけのところに座ったところに、そしたら知らないおじいさんおばあさんが多分そのよりどいところなんだろうね。もうそこに必ずいるので、もう僕はそこに強制的に座らされてビールを出されて、ゲソ焼きが出るまで待たされます。で隣のおばあちゃんから山形の特産の桜も食べなって勧められるので。
なるほどね。もうそういうコースになってんだね。も
うそういう人との触れ合いがやっぱ東北だとできるので。
そうだよね、うん、東京の飲食店だとね、まあ、個室に入ってコース料理はどんどん出す、それもいいんだけれども、
そう
ね、ビールとさくらんぼっていう。
そこのお店の人はやっぱり、あ、この人プロレス見に来たんだなっていうのが分かって、
全然多分それは分かってないと思います。
だってそこのお惣菜屋さんにバレットクラブの T シャツとか置いて
ない。置いてない置いてない。バレットクラブは今かっちゃんが無意味に来てるやつ。
無意味じゃないよ。
なるほどね、
まあ、地方行かないですもんね。
だからこういうね、楽しみ方もあるわけですよ。
なので
会場行ったらこの楽しみがある
っていう。そうそうそうそう、だからそのさっきかっちゃんが言った大阪城ホールだったりとか、うん、まあ、北海道もやっているので、うん、まあ、僕もそういうところには今後行きたいなと思っております。
まあ、新日本プロレスもいろんな、ね、地方に行ってね、うん、俺もやっぱりそういう考え方になってきたからね。宮城でやるときは仙台に行って前乗りしてさ、
そうそうそう、
例えば楽しんでっていうのも結構面白いですよ皆さんね。
ね。
で、まあ、中澤プロレスのこのコーナーなんですが、はい、今新日本プロレスの G1 クライマックスがですね、今の段、まあ、途中経過なんですけれども、
はい、
まあ、結構みんな、まあ、前回のちょっと放送聞いてください。結構今みんなかけていて、まだね、みんななんていうかこう並んでますよね。
並んでます。
誰が優勝するかちょっとわからないですね、みんながかけてる中でね、
うん、
で一ノ瀬さんは前回いなくて、ロスインゴベルナブレスでハポンの内藤哲也にかけたわけなんですが、
はい、
これはどうして内藤を選んだの。
ですね、うん、まず僕は内藤哲也選手が基本的には好きではないんですよ、うんうん、
そうだよな。
もう最初からゆっくり歩いてくるところから僕は嫌いですし、仕草とかも目を見開く感じも、うん、とてもとても不愉快だなと僕は常に思ってるんですね。
まだまだ思ってる。
まだ思ってます。僕はその応援したことがないんです。
まだ思ってるんだ、うん、
ただ、うん、やっぱりあれなんですかね、彼がすごい練習をしたりとか、うん、どんなことを考えてるかっていうのはもう分かってはいるんですよ、
うん、
っていう目でやっぱ見始めると、うん、あれなんですかね、やっぱ嫌い嫌いも好きのうちになってきたというか、うんうん、やっぱここまで嫌いだった人が、うんうん、 やっぱこの人すごいんじゃないかって今思い始めてるんです。
なるほどね。
なるほど。プロフェッショナルをやってましたよね。
そうね、努力家ですからね。
やっぱりそのものすごい嫌いだった人が、うん、やっぱ最終的には好きになるっていうその振り子じゃないですけど、うん、反動はやっぱすごかった今回。
じゃあ仕組み詳細は内藤好きなんだ。
好きです。
あ、そうなんだ。まあ内藤、うん、まあそうね、うん、
やっぱりいいですよねあの人の技。
あ、うん、まあそうね、キレがすごいからね。
キレがあって、うん、なので、あの今まで散々あんだけ嫌ってた内藤選手の T シャツ僕買いましたから。
あ、買ったの？
買いました。
あ、そう。
あ、間違えました、ベースボールシャツですか。
あ、そうね。
ちょっとダサいやつね。
こら、かっちゃん。
ダサくない。
あれ、ダサ
くない。あれでもあれはね、着こなしによるよ。
あれは、はい、あれだけズバ抜けて離れて、あのみんな大体プロレス T シャツ黒なんですよ、はいはい、で今かっちゃんはもうバレットクラブっていう T シャツを着てるんですけども、はいはい、それもちょっとおしゃれ風に作ってるんですけど、
そうだね、
そんなの着てどうすんの。プロレス好きな人はやっぱあれぐらい派手じゃないとダメだと思う。
でもね、あの一ノ瀬さんの今言ってることは俺もわかる。
はい、
わかる。あの、ね、あんぐらい派手で、うん、ダサい方が
そう
なんかいい気がする。なんか行っちゃってる感がいい。
うん、あとこの間会場行った時にタオルが欲しかったんですよ、
はい、
でもなんか新日本の赤と黄色の、うん、あれはちょっと嫌だなって思っちゃったんですよ、うん、でもあれがいいんですね。
いい、
いいよ、
本当は
いい、
あのちょっとダサい感じが
いい。
それを、うん、やっぱり買ってこそのファン、
ね、なんだろう、なんか、はい、あのプロ田口ジャパンのグッズで、うん、はい、全部着こなしてる人は俺好きなのね。すごいいいじゃん。だけどロスインゴの T シャツを普段の私服に絡ませてやってるのが
ダメ
というかなんかなと思う。で内藤のあの赤と緑のあのシャツはなんかねいい、なんか
だって
振り切ってて、
今回その先週その大田区の体育館に行ったんですよ、うんうん、その時に
見に行ったね、みんなで
見に行ったじゃないですか、うんうん、その時にもう大田区の近くの駅前はみんなプロレス T シャツを着てるんですよ。
そうね、
その時にこの赤と緑のシャツ着てたら最高じゃない。これを地元の家から着てくのはさすがに恥ずかしいですよ、けど、うん、この会場にみんなプロレス楽しみなしてるんだなこの人たちって分かる感じがすごい良かったなと思って、
うんうん、なるほどね。
あの確かにライブ T シャツとか今まであんまり分かんなかったのに、うん、今回初めてプロレスに出会ってあの会場にあの T シャツを着ていくっていう楽しみは初めて分かりましたよね。
なんで音楽やってる歴の方が長いのにさ。
それ分かってないんだよ。
なんで分かってなくていいプロレスで分かったんだよ。
なんでしょうね。
あと今日カッチャーは別にプロレスの試合ないのになんで着てんだよその T シャツ。
あのね、やっぱりこう
今日カッチャーはあのバレットクラブの T シャツ着てるんですけど、はいはい、あの上げますね、あのホームページ。
ああ、そうね、上げて、
あのブログに上げますね、
その写真、はい、インスタとかもね、
はい、うん、あのなんでしょうね、やっぱりこう中澤プロレスやるんだってなったら、うん、それに向けて T シャツをこう着てきたいっていうのがちょっとあるんですよね。
いいじゃん。いいじゃん、なんか。
いや、かっちゃん、別に今日喋んないじゃん。どっち俺だったじゃん、今日、どっちかっ
ていう。ごめんなさい、ごめんなさい。
うん、いや、いいと思うよ。
でも、初め言ってることが分かんなかったけど、あ、なるほどなって今分かった。
あ、そう。
そうみんなね、うん、何をね、着ても自由ですよ。ね、
そうですね。
何を着ても自由。いいじゃん、かっちゃんがバレットクラブ。ね、せっかくさ、ヤフーで買ったんだからさ。
そうだね。
ヤフーじゃない。ヤフオク。
あ、ヤフオク。失礼しました。
落としたのね、
そうですよ。じゃあ石野さん、そういうことで内藤を今回押すと。
そうですね、もう今年は絶対勝ってもらいたい。
なるほどね、
はい、
思います。
まあね、今ねみんなのかけたやつ見てみると誰が来るか分かんないね、うん、まあ、ただかっちゃんのオスプレイはないね。
いやいやいやいや、全部いい試合してますよ。オスプレイ、
オスプレイ素晴らしいね、うん、素晴らしい。
あれですよね、その、かっちゃんと中澤は、うん、そのワールドプロレスっていつでも見れる動画の入ってるんで、もうやっぱいつでも見るの。
いつでも見る。
あ、もう見れるときは
見る見る。あのオンタイムで見たいのよ。そう、生中継だ、ライブ配信だから、
はいはいはい、
もう見たいよね。でさ、会社があるからさ、うん、見れないわけよその時間帯、
うん、
で楽しみにさ早く仕事終わらせてさ、うん、帰ろうっていうのが俺モチベーションになっていてさ、
うん、
でそしたらさ、なんか帰りのさ地下鉄の中でさ LINE がポフィーンって届いてさ、うん、なんかメンバーのかっちゃんとさリツコがさなんか二人でさ結果言って楽しんでんだよ。それ見えちゃってさ俺超へこんでさ で本当に考えてさ、この2人に対してさ、まあ、ゴールデンのね、うん、あのグループラインがあるから、うん、それにさなんか平日はあの結果を言うのはやめてくださいって打とうとしたの、うん、でもそれを打ってしまうと、うん、せっかくねこの中澤プロレスやってる俺からすると嫌じゃん、言われたら楽しんでもらってるわけだから。
そうだよ。
でも俺はすごい知りたくなかったの、だその葛藤地下鉄でそういう日がありましたよ。
じゃあ、うん、そのゴールデンのグループラインを平日見なきゃいいじゃん、うん、開かなきゃいいじゃん。
でもほらね、
見たくなるでしょ、
スマホのトップに出ちゃうじゃん、
メッセージ。あ、なんかでも設定で変えられますよ。
あ、本当に。
そう、はい、メッセージが出ないように出ることもできるけど、うん、けど見るでしょ
見る見る。そっか、まあでも嬉しいですよ。
そうね、ここまでやっぱね、
そうだよ、
8月の中旬決勝まで、もう毎日毎日みんなが更新してくれるわけじゃん。この人勝ったよとか、
そう、
まさかこの人かとか言うわけでしょ、 LINE で、
うん、そう、うん、ねえ、まあ、今回ね、あの負けた人はあのイービル選手のね、あの決め台詞をね真剣にやるっていうね、
うん、まあ、かっちゃんがやるんでしょ。
いやいや、もう分かんないから。あ、じゃあ今度あのあれツイッターに、うん、そのイービル選手の動画とかアップしておきます。
あ、お願いします。
事前にこういう人だ、
そうね、
うん、イービルって発音じゃないから、
何
エーボーだから皆さん練習しておいてくださいね。はい、ということで、あの一ノ瀬プロレスなかなかやりませんが、これくらいで大丈夫ですか。
あ、十分です。
十分ですか。
ありがとうございます。
はい、なので皆さん、あのちょっと旅行とかね決めるときにプロレスっていうのも、ね、入れてもいいと思うよ。
そうです、本当にこれをアクセントに入れると本当に楽しめますので、
うん、地方のねまた興行っていうのもまたいいのよ、東京のプロレスの人形と違って。
あの地方の地方すぎると、あのスリッパ持参とかありますから
あるあるある。
で、では土足禁止があるんで、そこはちゃんとホームページ確認しながら皆さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、ということで、あの次回の中澤プロレスはいよいよこの G1 クライマックスの優勝決定がもう決まると、優勝者が決まるということで、はい、まあ、あのまたみんなで、ね、優勝戦見に行くので、うん、まあ、そのままたちょっと音声取ろうかなと思ってますので、はい、結果を楽しみにしててください、
はい、
以上一ノ瀬プロレスでした。はい、エンディングの時間です。
はい、
ということでね、皆様はいかがだったでしょうか、ね、あの番組の感想とかお待ちしております、はい、あとあの、まあ、中澤プロレスね、まあ、この新日本プロレスがねどうしても G1 クライマックスやってるんで、プロレスの話になっちゃうのはしょうがない。
この時期はしょうがない、
しょうがないんだ、
しょうがない。で、まあ、ただね、この、まあ、プロレスファンいると思うのとか、まあ、このね、
うん、
もうロラジカフェギーでプロレス気になってる方とかね、なんか何でもいいんでね、
うん、
質問とか
そうね、
うん、
けど、まあ、でこの8月終わったら舞台の話もね。
そうだね、
まあ、お芝居の話、
そうだね、
とか、まあ、ドラマとかそういった、うん、お芝居っていう話も、
そうだね、
していかないとね。
もう最近ね、ノーサイドゲーム待ちきれない一ノ瀬さんですからね、
もう楽しみでしょうかね
ドラマのね、
もうラグビー好きだから
それはたまんないよね。
たまんない。
この後もね、ワールドカップもあるし、
もうほんと今年いいと、いいよね、
楽しみが多くていいね。
うん、プロレス見に行ってラグビーも見に行こうかと思ったけど、ちょっと今回断念した。
なるほどね。なので次回ですね、あの中澤プロレスもやるんですが、はい、あとはラジオドラマ、これ俺が書こうかな、
うん、お願いします、
はい、私が書いた作品やりましょうか、
はい、
じゃあラグビーの話書きましょうか。
あ、お願いします。
どうかな、イソップ物語書きましょう。
もうあるから。
あ、それスクールウォーズか、
うん、私もう買っちゃうんでいいじゃん、
はい、
もう、
はい、わ、はい、かりましたちょっとイソップに似てるからね、かっちゃんがね
言われましたね昔
で、次回はあの千葉さんとリツコも来れるのかな、
うん、でしょ。
まあ、メンバー全員でお送りできたらと思います、
はい、
番組のお相手は私中澤と
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。